リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんがいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのはスイスツェルマット支局私バンバ鉄平と、
はい、大阪本局のバンバ文雄です。
今週もはい、よろしくお願いします。たくさんの楽しいお便りいただいてます。皆さんありがとうございます。
じゃあ行きましょうか。
はい、
いつもの通りガラケーのタブ先生であります。ここをしたと、はい、こんなん書いてくれはりました。タブさん今日3通ぐらい来てたんですけども、あ、まあ、全部出るかどうか分かりませんけど順番でやっていきましょう。
ありがとうございます。
今日おはようございますというお便りであります。
はい、
おはようございます。メトロに乗ってお便りを書こうと思って気がつきましたが、今週分の収録は終わってしまったからしまいましたかねとか言って、来週からは水曜日にお便りを収録することにしましょう。覚えていたらと書いております。まあ今日からね、ツェルマット支局開局ということで、更新の日も、変わりましたし、いろんな意味で我々あんまり PR としてなかったもんですから誤解を与えておるようですけども、
はい、
さて、鉄平さんと書いてある。
はい、
一家は今年もスイスに行って、姉妹、バンバさんたちはお寂しいことだと思います。まあ、特に寂しいところはないんですけどもそう書いてくれます。酷暑の時期ですし、適当に外出しながら、基本は家の中で進んでいるのが正解かと思いますと。ありがとう、心配してくれてありますが、ご無理をなされませんように。阪急阪神早朝踏切巡りは鉄平さんが戻られてからでいいと思います。それとは別に、秋の戊辰戦取材出ましたよ。秋の戊辰戦取材に向けて一度上島さんのところにご相談に行きたいと思っております。
上島さんですね。
奈良へ相談に行きたいと言ったんですよね。
うん、
まだ先方様には何もお伝えしておらず流動的な予定ではありますが、何かお伝えしたいことがあれば事前にお知らせください。先週の鉄平さんの鉄道ボラボラは補足したいことがいっぱいあります。帰りになりますように。それでは体を気をつけて頑張ってくださいっていうのが来ました。
ありがとうございます。
その次また日が変わってきています。
はい、
一遍ちょっとボトルに戻しますよ。はい、さあ次はこれであります。収録は明日の早朝なのですねというタイルから始まりました。
はい、
皆さん分かっておられると思います。時間的な関係がそう書いてますね。それで待ってくださいね。今夜は新しい放送を聞けませんが明日以降楽しみにしますと。
はい、
環状線ボラボラの補足は別に急ぎませんので次の機会にお話しさせていただきますということは、僕がもしも環状線で重大な誤りとかあったら早くと訂正するんでしたら教えてくださいと言ったことに対して特に急がんけども、ただ一つだけ環状線のついての発言があるということで、こういうことです。環状線電車の一周の所要時間、
あ、そうそう、過去で、はい、
日中、は日中と書いてますが、は昔は40分でしたが今は45分と遅くなっています。なぜでしょうかと。実は鉄平さんにはすでに答えらしきものをお送りしているのですが、お時間があったらバンバさんも理由を考えてみてください。ちなみに我々が取材した電車が一周に48分もかかったのは早朝で、パターンダイヤになっておらず、車庫を出る電車との間隔や他線との連絡の関係で、時間調整が入ったためだと思われております。以上、書かずもがらのことを書いてしまいましたがご参考までに。早朝収録は大変かと思います。頑張ってください。スイス豚肉も楽しみにしております。こういうお便りが来ております。これが2通目。
はい、
一遍戻ります。はい、それから、次がこれになろうかな。お、はい、 スイス豚肉、スイスボラボラ、失礼しました。それで終わってる
んです。何ですか、スイス豚肉って何のことか分からなかった。
ちょっとね、分かりませんでしょう。僕も困ってるんです。
あ、多分変換が勝手にスイスした豚肉になったんちゃいます、タブさんのスマホでやったら。
ああ、そういうことかな、まあ、はい、変換って怖いね。まあ、こんなことを書いたんですけどね、はい、それぐらいだと思います。スイス豚肉が2回も3回も出てきましたが、うん、要は、まあ環状線の、取った時間についてのことで、てっぺんにはなんか答えが言ってるらしいですね。それについてタブさんからも。
そうですね、タブさんからのメッセージを読んでみます。
はい、
4分、8分差の、だから40分やと思われてたのが48分だったということに対する、その8分差ですね。
はいはい、
はい、4分については、新今宮駅で4分くらい止まっていたので、説明がつきそうですと。
はいはいはいはい、はい、
そして天王寺駅と森の宮駅でも1分くらいずつ余分に止まっていたかと思います、これで6分の差は解消できます。あと2分はこの段階ではよく分かりませんと書いてるんですけど、
うんうんうん、
ただ、次のメッセージを見てますと、
うん、
昔環状線が40分で走っていたのは20分サイクルのダイヤだったせいです。つまり40分で1周すれば次のサイクルで同じように走ればよかったわけで、今は15分サイクルなので1周45分が所定なのかもしれません。
はいはい、
うん、でプラスさっき言ったその早朝でパターンに入ってなかったっていうので、
うん、
まあそのプラス3分になったんちゃうかっていうことだと思うんですけどね。
なるほどなるほど、まあ、そういうことですか。僕はなんか僕にも分かるかと書いてくれはったんですけども、
うん、
よう分かってますね。今の話を聞いて、うん、まあそんなことかいなということです。まあ、はい、いずれにしましてもちょっとね、日数の関係とか場所離れてるとか頼りがちょっと混乱しているような部分が僕の頭の中でもあるんですけども、
うん、
そんなことをまあ言うてくれはって、要はまあ帰ってきてからもっとはっきり対決しない話をしようかというようなことになってもいいと思うんですが、どんなもんやろうね、てっちゃん。
うん、それでいいんじゃないですか。
そうですか。ほんならまあ今回はこういうちょっと変わったというか、ちょっと分裂気味の田渕先生のお便りでありました。
あ、それとね、田渕ブルさんと取材に行ったその環状線の動画をですね、新しい YouTube チャンネルで公開するっていう話をしたんですけど、
うん、
その YouTube チャンネルのその1個目の動画がですね、今度土曜日ですね、
うん、
だから28日の土曜日の夜、うん、朝の6時に新チャンネルで公開するんで、
うん、
またその時はまあ番チャンネルかなんかでもしかしたら告知するかもしれないですし、
ああなるほど、
まあ、その新チャンネルって言っても、
はい
はい、一体どこにそのチャンネルあるねんと思ってる方も多分たくさんいると思うんで、はい、一応ねチャンネル名は決まってるんですけど、ただそのチャンネル名で検索しても全くチャンネルがヒットしてない状態なんで、
うんうん、
はい、だからまあおいおいまたまあ、今週の日本時間の土曜日の朝の6時に環状線のその一周の前半の動画公開しますんで、それは新チャンネルで公開しますから、まあ どこかでツイッターかもしくはまあ来週の放送かどっかでご紹介しますんで、
はい、
はい、ぜひ皆さん、まあ、田渕ブルさんのが今話題にしてくれたその一周48分の環状線の映像全面展望公開しますんでご期待ください。
うん、分かりました。
鉄道専門チャンネルでございます。
はい、分かりました。
はい、ではね、次はは
い
シトロエンさんです。
ああ、嬉しいですね。シトロエンさんどうも、この前はね、うん、家来てくれはりましてありがとうございます。
いや、びっくりしましたね。僕がスイスに行く前日に、
そうですね、
文雄君のところにゆい連れてちょっと遊びに行って、さあ今から家帰ろうかっていうところでシトロエンさんが来たんですよね、はい、あれはびっくりしました。
まあ、ありがとうございます。僕はね、その FM 戦時の最後のところで、
はい、
何かこう妙なことを言うたらしいんですけども、
はい、
それに、ね、非常に反応してくれはってちょっと心配になって 健康的に弱っとんちゃうかというようなことがあって、はい、それでちょっと飴玉を持ってきてくれはってですね、胃ろうをしてくれというようなことがあって、本当にご迷惑かけました。謝りたいと思います。
いや、まさか僕スイス出発前日にシトロネさんと会えるとは思わなかったですね。
そうです。そういう意味ではね、まあ、良かったんですけど、久しぶりのまたお元気なお顔を見られましてですね、うん、相変わらず歩いてはるなというような感じの性格の差がありましたね。
そうですね、モンベルの靴履いてはってね、ああいう靴履いてんなと思ってたんですけど。
そうでしたね、そうでしたね、
はい、
まあ、そういう人ね、うん、
はい、シトロネさんからのお便りです。はい、皆様、はい、ごめんなさい、皆様初中お見舞い申し上げます。
うん、
ついに梅雨明けです。いかがお過ごしでしょうか。
はい、
職場は空調設備工事で冷房が使えず、汗をかきながら仕事のふりをしているシトロネです。
ふりっていう頑張るですね。はい、はい、
スイス支局開設おめでとうございます。スイスからの涼しいホットな話題を期待しています。
ですね、まあみんなそう思ってますよね。
はい、ただいまスイスのアパートの同じ階にある、はい、運動する部屋、フィットネスというかいわゆるジムですね、ジムの角にベンチを置いて、そこで日本との通信をしている鉄平です。
はいはい、まあそれを、ね、熱い私とこの本局のリビングで、スカイプの画面を見ながら、やっておりますバンバンミヤでございます。
はい、近況ですが、高野街道のうち三日市町から君峠まで歩きました。
ああ、そうでしたか、ご苦労さんでした。
もともと歩く人が少ないのか、標識やカラー舗装などはなく、あるいは気がつかなかったかもしれませんが、この区間は地図なしでは歩けませんでした。
ちょっとこれ聞いてますと、廃道とまではいかんにしてもかなり荒れてるみたいですね。
そうですね。じゃあ続きいきます。
どうぞ。
河内長野と三日市町の間は地図なしで歩けましたが、熊野古道の峠越え区間と比較すると見劣りします。
はい、
河内長野までの西あるいは東高野街道は石柱や案内看板、道路に埋め込んだ標識、電柱看板などで街道の場所を自己主張していました。
なるほど、はいはい。
街道であれば見どころスポットだけではなく最小限でいいので線として整備してほしいです。
なるほど、はい。
余談ですが、君峠ではダイトレから汗だくのランナーが降りてきたので励ましました。
なるほど、
はい、ダイトレね、あれですよね、金剛山のあれ、トレッキングロードみたいなやつですね、ダイトレっていうのは。
ね、ダイヤモンドトレイルのことをね、多分省略してダイトレ言うてはないと思います。
あ、そうなんですか。
うん、はい、あれ、尾根だ、これをバーッと天狗みたいにかけて走る、そういうような道があるんですよね。
うん、
うん、それの、まあ、君峠のところを見て降りてくる男性の方と会ったと今おっしゃってるんやと思いますが、
元気なアラフォーの男性でした。
うん、
更新お疲れ様ですということです。
ええー、すごいですね、偉い人に会いました
ね。高重さんではなかったみたいですね。
まあ、僕もね、今その帯域でばったり高城さんとお会いしはったんが思ったけど、ちょっと違うみたいですね。
そうですね、
はい。
次はですね、
はい、まあ、元気でシトロネさんやっておられるみたいです。
そうですね、シトロネさんまた YouTube でもいろいろスイスの情報公開してるんで、よかったら見てください。スイスの歩き方で主に発信しております。
はい、よろしくお願いします。
はい、次はですね、ちょっと今パソコン見ながらやってるんでごめんなさい、ちょっとパソコンは遠くにあるんでちょっとメール見にくいんですけど、
まあゆっくり行きましょう。
あ、ジュエリー上島タカさんです。
はい、タカさんですか。はい、
はい、タカさん、タブさんのお便りでもちょっとお話出てきました、ジュエリー上島タカさんです。
はい、またひょっとしたらタブさんがお世話になれるかもわかりません、よろしくお願いいたします。
はい、自分が間違っているかもと考える大切さというタイトルですね。
おお、なかなかすごいですね、ストイックな感じのタイトルですね。はい、はい、
お世話になっております。梅雨明けもそろそろですが、お元気でお過ごしのことと存じます。
はい、
近隣では朝だけ開くハスの花が見頃になっています。お昼頃までには花は閉じますが、ハスがどんなタイマーの仕組みを持っているのか不思議です。
はいはい、ほんまですね。やっぱり奈良ですね、こういうハスがパッと出てくるところが嬉しいですね、う
ん。7月はご両人様のお誕生日、そして JOBBB も600回と誠におめでたく、そして嬉しく思う月です。
ありがとうございます。
さらにはジュエリー上島の近況などもご紹介いただき感謝しております。さてさて、てっぺいさんはスイスですね。私の気持ちだけでも連れて行っていただき、気分だけは爽やかなスイスの夏と思っております。
はい、
スイスでの取材とご報告楽しみにしております。さて、てっぺいさんのお車のウインカーランプのお話をお聞きして、これ僕は YouTube でね、ちょっとそういう動画出したんで、はい、その、うん、そのことやと思います。
なるほど。このそれでこのラジオでもちょっとその話してましたもんね。
あ、しましたっけ。
ちょっとしてましたよ。
あ、なんかそうですか。
うん、ピッピッピー言うと音が出て、だから警告が出たっていうようなことを聞きました。
そうそう。で、その話なんですけど、
はい、
この雨の時期、私はウインカーの不調から人様に大変なご迷惑をおかけしたことがありました。
おおお。
毎年この時期になるとそのことを思い出しては、家内と二人で笑い話をしています。
まあ、過去の話ということですね、今聞いたのはね。
そうですね、
聞いたら、うん、
今回はこの出来事についてお話しします。
お願いします。
1979年、私は19歳で怖いものなし。
なるほど。はいはい。
世界は自分のために回っていると図に乗っていました。
うん。
前年に運転免許を取得して運転に慣れてきた梅雨の出来事です。うん。当時私が乗っていた車は我が家の夢の遺物で、お下がりの車、1970年式のマツダルーチェロータリークーペで。
これすごい車でしたよね、当時は。
あ、そうなんですか。
ものすごいスピードが出て、ロータリーエンジンというのはマツダの社長さんがこれ作られたもんらしいですけども、私の知ってる人である会社の偉いさんが乗ってはりましてですね、
はい、
加速がものすごいでありましたね。この記憶があります。はい。
クリーム色で、我が家では夢のロータリーエンジンとの合言葉のもと大切に乗っていた車ですが、イラン革命へときな臭い社会背景とともにガソリンが高騰したことから、燃費のマシな車に買い替えのタイミングで私が乗ることになりました。
なるほどなるほど。もうイランから乗ってくれということ
は
ね、
はい、イタリアのカーデザイナージョバン・ベルトーネのデザインで、優雅なクーペスタイル、屋根は流行のハートトップでした。
うんうん。
しかしこの車、マニュアルかな、マニュアルミッションで燃費が悪く、リッター3キロです。
すごいね。
悪すぎますね、リッター3キロ、うん。さらに街乗りだとリッター 1.5 キロ、うん、トラックやないですか、うん、これもね、このレベルやと。
なんか昔そんな車のことをガソリン巻いて走ってるとか言うてましたけどね。
先ほどお話ししたように、イラン革命による第二次石油ショックの時期で、ガソリンが高騰、ガソリン代だけで精一杯、車のメンテには手が回りません。
なるほど、うん。
バイト代は全てガソリン代とドリフトのためのタイヤ代に消えていました。
うん。
そういうことされてたんですね、タカさんね。
ねえ、なんか青春の匂いというか、なんかプレイボーイとかヘイボンパンチとか、あんな感じがしますよね。
しかしこの車、私たち幼なじみの3人に加えて、私の家内等の新メンバーも加わり、いつも定員の4人が乗っていて、
なるほど、
カーブでタイヤが向き、きしむたびにみんなで笑っていました。
ああ、楽しい、楽しいやね。
京都の母の実家をベースキャンプに小旅行、嵐山高尾ドライブウェイを走った時には走行中おかしな音がしましたが、車内が賑やかで気にもせずアクセルを踏むと、いつになくレーシングカーのような排気音でかっこいいと皆で大笑いしながら展望台に到着。車を降りて車を見ると、なんとマフラーがありません。
面白いな、もうね、うん。
この車は当時の市販車としてはかなり車高が低く、よくマフラーを道路の段差でガリガリ擦っていましたので、
ああなるほど、
荒い乗り方が原因でマフラーが脱落したようでした。
うんうん。
ほどなくバイクのツーリングの人たちに、マフラー落ちたで路肩に移動させたけどと教えていただき、慌てて拾いに行ったりと、一番思い出の多い車でした。
なるほど。
中でも極めつけの出来事は梅雨の日曜日の早朝でしとしとと雨の日に大阪市生野区の大池橋交差点での出来事です。
はい、大池橋、はい、有名な交差点ですね。
東西に伸びる勝山通りと南北に走る今里筋が交差するところです。
はい、
この朝も男3人で森口市へこの車で結婚前の家内を迎えに行き、寺田町へ戻る途中で私は今里筋を北から南に進み、勝山通りを西に進むためこの交差点で先頭に停止して右折待ちをしていました。
ああ、はいはい。
この朝ブレーキが少しおかしかったのですが雨のためと思っていました。すでにバッテリーが弱っていましたが買い替えるお金もなくだましだまし使っていました。特に雨の日にワイパーを使うと極端にバッテリーが弱くなり、方向指示器を操作しても薄暗くランプが灯るだけで、カチカチ点滅しません。
なるほど。
ですから手でウインカーレバーを上げ下げして、手動でカチカチと点滅させ、口でカチカチと言っていました。
なるほど。
何をしてるんですか。
もう青春そのものですね。
ねえ、そしてパーキングブレーキはドリフトのために温存。なるほど。ワイヤーが伸びないようにと使いませんでした。坂道に駐車するときとドリフトのときだけ使います。はい、ギアをニュートラルにしてフットブレーキで停止して、さらにはエンジン回転が落ちるとバッテリーがダメで演奏するので絶えずアクセルの微妙な操作が必要です。
これは難しいでしょう、ね、運転のこと分かりませんけど、は
い、たまにこういうバイクいますけどね、ずっとあの右のアクセルをずっと吹かしてるバイク、あれ多分バッテリー落ちるからずっとあのエンジン回してるんでしょうねおそらくね。
なるほど、
はい、ですから雨の日の交差点ではいくつもの操作を同時に行わなければならず疲れます。あの口でねカチカチ言わんとあかんしね。加えて車内では運転している私と家内が言い争いをしていました。
なるほど。
原因は家内が朝テレビでムーミンを見ていて遅刻したことが原因です。
あ、ムーミンが出ましたね。
はい、また皆さんオープニングの話聞いてください。ムーミン出てきますね、
はい、ヘルシンキのね、
はい、そうそう。後部座席の2人が家内に味方するので私は少しプンプンしていました。そんな中で私から5メートルぐらい後ろの車がクラクションを鳴らしているのがルームミラーで分かりました。
おお。
そしてその車がゆっくりと進み私の車に迫ってくるのが分かりました。ああと思った時にはガシャーンとおかまされました。
えらいことやったですね。おお。
私たち男3人はすぐさまその車へ行きました。
うん。
車は新車のトヨタクラウン。
うわ。
そして憧れのパワーウィンドウがしずしずと開きました。
おお、高級車。
クラウンには上品な年配のご夫婦が乗っていました。私は被害者なので運転席のご主人にブレーキかけていなかったのですか、新車なのに大切に乗らないとダメですよと言いました。まあ、多分もうちょっとあのこうきつく言ったんでしょうね、おそらくこれは
多分ね、柔らかい感じやけどきつかったでしょうね、
はい、その時です、
うん、
信じられない言葉はそのご主人からお聞きしました。ご主人はニコッとして違うがな、兄ちゃんの車がバックしてきてわしの車に当たったんやでまさかと思い私の車を見ると気づかないまま確かに止まっていた位置から5メートルぐらい後ろに下がっていました。そして交差点をよく見ると交差点の中央が少し盛り上がっていて勾配がついているのが分かりました。
ああ、それでバックしたんですね、
はい、つまり少し坂になっていました。そうです、私は車の操作と家内とのバトルに気を取られてフットブレーキが緩み外を見ていなかったので自分が動いていることに全く気がつかず後退し逆オカマの事故を発生させたのでした。 本当に間抜けな状態です、状況です。交通課のおまわりさんから、平面道路の交差点は水はけを良くするために真ん中が少し高くなっていて坂になっているとのお話を聞きました。
うん、
これはあれですね、ドライバーにとっては非常にありがたい情報です。僕も初めて知りました。
なるほど、
はい、幸い事故は保険で処理できましたのでホッとしましたが、その後年齢が増すとともに、ことあるごとに私はその事故を思い返して、ひょっとして自分が悪いのかもと再点検するようになりました。
なるほど、
はい、自分は悪くないと確信するまでの時間は物事をうまく処理するためのクールダウンの時間であると少し利口になりましたが、この事故の当日処理が終わるとすっかり事故のことを忘れて、雨が上がったので予定通りエキスポランドで夕方まで遊んで、夕日を見るために大阪湾の南港にある中央突堤に行きました。
うん、
全然反省してないですね。
なんでね、もう走りまくってます、ね、
現在は海遊館をはじめ整備されていますが、当時は日曜日になると全ての海運会社等はお休みで人の姿は少なく、靴音がコツコツとこだまして、ゴーストタウンのように静かな港でした。
ああ、当時はね、はい、うん、
外国の船が停泊していて、よく大きなソ連の貨物船を目にしました。
うんうん、
私たちは夕日が海に沈むのを見届けた後、ほとんど他車の通行がない日曜日の広い道のど真ん中を利用して車で思いっきりアクセルを踏んで、パーキングブレーキを操り、くるくるっとスピンドリフトをしてみんなで笑っていました。
不良やな、もうやっとること
は、はい、ここでスピンドリフトの動画を添付したいのですが、スイスと本局での収録だと思いますので、今回は言葉でご説明します。
うん、
簡単に言うと、車の前輪を軸に後部を360度くるくると回すことです。
は
あ、この日もソ連の船が停泊していて、デッキではソ連人らしき人たちが指笛を吹いたり拍手をしながら私たちのスピンドリフトを見ていました。
あ、なるほど、
はい、そのうち手招きするので近寄ると、広告らしき紙を丸めて私たちに投げました。拾って広げると、そこにはマジックで車とオリンピックの五輪が描かれていました。
うん、
翌年にモスクワオリンピックが開催されるので、私たちに スピンドリフトで道路に大きな五輪を描けということでした。
なるほど。
そして私たちはひときわ派手なスピンドリフトで道路に五輪を描きました。
面白いことしてるな。
いや、これはすごい時代ですよね。
で、まあ、本当に良き時代ですよね、今から考えるとね。
デッキの人たちからは拍手の嵐とともに、紙袋に入れたソ連のお菓子などたくさん投げていただき、ひとときのヒーローでした。結局モスクワオリンピックはソ連のアフガン侵攻を機に、日本はボイコットを決定して不参加となりました。
はいはい
はい、今もスピンドリフトでタイヤのゴムが焼けて、黙々と立ち込める煙の匂いを懐かしく思います。いや、タカさん悪かったんやな。
なんか昔のね、なんか石原裕次郎とか小林明が出てた映画みたいな感じですよね。
いや、もうちょっと新しいやろ、不明。それは古すぎる。
もうちょっと車も新しいし、もう、そうですね、だいぶ様子は変わってんやけど、
まあ、あえて言うなら。雰囲気で言うならね、あの土屋圭一さんっていう、ね、あのドリフトキングがいるんですけど、まあその感じですね、雰囲気といえば。うん、あのやっぱ峠攻めってやつですね。これは、はい、で僕ね、結構この、 あのドリフトとかこんなん好きなんで、僕は自身は絶対しないですけど、超安全運転なんですけど、こういう、まあ、やっぱり動画っていうのは、ね、インターネットで結構転がってて、でそれこそあのストックホルムってあれどこでしたっけ、あれはストックホルムは場所どこや、どこの人や、あれ
何フィンランド、
ストックホルム、
ストックホルム言ったら、フィンランドはチコだね、ノルウェーでもないし、
どこや、
もう一つあったね、うん、まあ、ぼやれる
前は、
うん、ヨンちゃんなんか言う、まあ、スウェーデンや、
あ、そうそう、そのストックホルムの街をね、その暴走車が走りまくってみたいな、
ああ、
ゲットアウェイインストックホルムやったかな、なんかそういう動画のシリーズがあって、うん、 でそれを僕よくインターネットで見てて、
うん、
あなんか、まあ、例えばトヨタのスープラで走ったりとか、
なん
かあのスカイラインで走ったりとかね、まあ、日本車がやっぱ多かったですね。で走り屋はやっぱりヨーロッパ日本車好きですよね。あのスバルとかトヨタとか、まあ、日産とかね、大好きなんですけど、まあ、そういう動画を結構見てたんで、なんかタカさんのやってたこと大体わかるんですよね。
うん、
ただねやっぱりね、もう車はもう一瞬でダメになりますよね、あれしたら。
でしょうね、うん、もうそらね、あの、まあ、なんていうか、もうこの車自身が現役を、まあ、取られた車とはいえ、まあ、しかしこれだけ荒っぽしても、うん、まだ走るっていうのは、このやっぱりすごくちゃんと よくできた、まあ、燃費は別として車やったんですね、この
燃費ちょっとびっくりしますよね、1.5 キロって、うん、
それは街やったら1リットルで 1.5 しか走らない、
それはひどいですよね。
ちょっと信じられない話やね。
まあ、けど確かにね、あのスポーツカー系の車乗ってる人はやっぱりすごいお金かかるって言いますけど、ね、よく分かりました、それ意味が。
まあ、こういうことをデータで示してもらうと、うん、なるほど、もっとお前やなってことが分かるわけはね。
まあ、あのすごい、まあ、楽しい話でした、タカさん、ありがとうございます。
しかし車といえば、まあ一言で終わりますけども、あの香港でもこういうような車がめちゃめちゃ潰れるというか、こういうことする映画がたくさんありましたね、香港の映画で。
そうやね、やっぱり、ね、高い車潰すんってそれなりに気持ちいいし、
上からドーンと落としたりね、
ジャッキーチェンとかね、あんなんがようやってたかもしれないですけど、
うん、
はい、まあ、高さん、まあ、あの命あってよかったですね、はい、本当今ね、ちゃんと生きてるのがよかったです。
まあ、事故がなかったよかったですよね。
まあ事故あったんですけどね、逆オカマという事故はあったんですけど、
まあそうですね、
はい、でまた皆さんよかったら、あの機械式の腕時計はジュエリー上島に頼んでください。
そうですね、よろしくお願いします、
は
い、
まさに 今僕がいるスイスのシュトットガル、シュトットガルってあれどういったスイスの、どこや、あのあこあれ
名前ラショード、
ラショード本や、ラショード本で1年半ぐらいね、あのオメガの技術者さんやってはった、オメガでしたよね確か上島さんは。
いや、あの人はね、
ちゃいましたっけ、
ロンジン、
あ、ロンジンか、ごめんなさい間違えました。まあまあ とりあえずすごい技術者の方なんで、スイスでも活躍された方なんで、よかったら皆さんネットでチェックしてみてください。ジュエリー上島で検索すると出てきます。
はい
はい、というわけでタカさんもお便りありがとうございました。
ありがとうございました、ダイナミックなお便りでした。はい、
はい、続きましては豊中の田中さんです、ありがとうございます。
はい、お願いします。
放送600回おめでとうございます。週1回で600回となると12年弱も休まずに続けてこられたということで、本当に立派なことだと思います。
あ、そうなりますね、そういえば、はい、
これからも1000回を目指して健康に気をつけて長く続けられることを願ってます、とありがとうございます。
よろしくお願いします。
はい、おかげさんでスイスからも放送できております。てっぺいさん、今週はスイスについておられるのでしょうか。1ヶ月の滞在となるとちょっとした引っ越しのようなものなので大変お疲れなのでは、と書いてますね。
はい、
まあ疲れてますけど無事つけましたんでよかったです。結構ね今回の忘れ物が多かったんで、ちょっとまた気ぃつけなあかんなと思いました。
お前ね、まあいろいろいくつもあのやってるとなんかつい抜けるとこあんやね。
そうですね、はい、今日は柄にもなく真面目な話をします。参議院選挙が終わり、ほぼ事前に予想されていたような結果になりました。
はい、
政治の話は持ち込まない方が望ましいので、私がどの政党に投票したのかは書きません。
うん、
ただ今回の参院選にだけではなく、近年の国政選挙で重要な問題なのに、残念ながら与党も野党も争点としていないことがあります。
ああなるほど、はいはい、
それは日本は先進国の座からずり落ちかけている、あるいはもう先進国ではないのかもしれないということです。
ああなるほど、はい、
私は経済イコール人間の豊かさではないと思っていますが、ここでは分かりやすくするために経済の話をします。
はい、
例えば他の先進国ではこの20年間でおおむね 15-20% 程度実質賃金は上昇しています。一方日本は20年間で約 10% ほど実質賃金は減少しています。
減少してる、はい、
はい、この数字を見ただけでも先進国からずり落ちかけているのがお分かりいただけるかと思います。賃金に関しては最低賃金を引き上げることをマニフェストに書いてある政党もあり、それはそれでいいことだと思いますが、どのようにすれば賃金が引き上げられるのかが論じられていないのです。
なるほど、はい、数字だけが踊ったということですね、う
ん、
はい、
評論家の先生や学者さんは非正規雇用の増加や日本人の働き方が非効率なことが賃金が上がらない原因だと書いておられますが、ごもっともだとは思いますが、そのことだけでは根本的な解決にはならないと考えています。
はい、
ここから私の意見を述べます。
はい、
田中さんね、日本は長年大量に物を生産して海外に売りさばくということを主産業として経済を成り立たせていました。しかしこんなビジネスモデルがいつまでも続くはずはありません、
うん、
このビジネスモデルでは円高になるたびに従業員をリストラするか給料を下げる、あるいは生産拠点を海外に移さないと成り立ちません、
うん、
こんなことを繰り返していては実質賃金が伸びないのは当然、しかも肝心の作るものも中国や韓国などの国に追いつき追い越されていて、ますます苦境に陥っています、
うん、
もう産業構造を大幅に変革させないと無理になってきていると思います、
うん、
例えば GDP でいうと GDP という指標で見ると今でも日本は世界3位です。これを見ると日本は今でも先進国だと思いたい方もおられるでしょうが、これにはからくりがあります。日本は先進国の中では比較的人口が多いのですが、多いですから国全体の GDP は高い数値になります。
ああ、なるほど、はい、
これを人口1人当たりに換算すると実は日本は26位とだいぶ下になります。ちなみに鉄平さんのいるスイスは2位さすがスイス
うん、結構ですよね
人口1人当たりの GDP は人口の少ない国が上位になりやすいのですが、それでも日本よりかははるかに人口の多いアメリカは9位ですし、比較的人口の多いドイツやフランスも日本より上位です。イギリスでさえも日本より上位にランキングされています。
なんとね、はい、
例えば普通に日本で生活していてイギリス製のものを使うことってあるでしょうか。あるとすればウイスキー好きな人が高価なスコッチウイスキーを飲むぐらいでしょう。要するにイギリスは物を作って海外に輸出しなくても金融やサービス業などで十分に高い GDP を維持できているのです。
ああ、なるほど、こういう見方をすれば、
うん、そうですね。早く新しい産業を育成しなければならないことは明白ですが、残念ながら日本では新しい企業はなかなか成長しません。
うん、
株式の時価総額上位30社の顔ぶれを見ると、その中で新しい企業はソフトバンクとファーストリテイリング各ユニクロぐらいなものです、
うん、
ちなみに、あれちょっと待ってくださいね。ちなみに、あっ、ちょっと待ってください、ね、
うん、
あ、ちなみにアメリカの時価総額上位を1位から順にいくと、マイクロソフト1位、2位がアマゾン、3位アップル、4位フェイスブック、5位がアリババということになります、
うん、
つまりインターネットを活用して急激に発展した企業ばかりで、日米の違いは歴然ですよね。
なんと、うん、まあ、こう言われて、
うん、日本も早く新しい企業が大きく成長できるような環境を作らないと、このままでは本当に先進国ではなくなってしまいます。このことに政治家先生たちに気づいていただきたいですということです、
うん、なるほど、
はい、ということらしいです。
そういうなるほど、
ね、
まあ、あの、冷静な分析というのか、
はい、
確かにあれ言うたらこれは、まあまあ、直感的にみんな感じてるんですけどね、だいぶなんか落ちてきてるなという、国力というかそういうもんがね、
ね、
うん、
まあどうなるかですね、これから
そういうご提案ということですね。
そうですね、はい、
はい、わかりました。田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。またよろしかったらお便りお願いします。
はい、あの、こういうなんかシャキッとしたお便りもいいですね、
は
い、
たまにはね、本当に田中さんって結構ほのぼのとしたお便りが多いんで、
お子さんの話とかがねあったんですけど、やっぱりこのそういう政治の今、大きな何ていうか選挙というのがありましたから、こういう、気分にならない、うん、ね、まあ、見つめてみたら、
そうですね、
はい、
では次は、ちょっと待ってくださいね、あ、あ、高重克彦さんです。
はい、わかりました、
ありがとうございます。
なんかちょっとやっぱり多少やっぱり聞きにくいですね。まあ頑張って聞きます。
あのこっちはちゃんと聞こえてるんで大丈夫です。
あ、そうですか。はいはい、
はい、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナー高重克彦です。
はい。
梅雨明けが待ち遠しいもののジメジメムシムシ感がなおも続いています。これ大阪って梅雨明けしたんですか？
もう24日かなんかに明けました。
わかりました。まあこのお便りを出してくれた段階ではまだ明けてなかったみたいですね。
ああ、まあそうですよね。僕そのメールでてっぺんに明けたでって言いましたけども、まあそれ置いといて、はい、
それもねまたねあの IT じゃないんですけど、うん、あの僕今ドコモ の, あ の, メ, ールのメールで文雄君と通信してるんですけど、
うん、
あのスイスからのアクセスがドコモメールできないんですよね。
そう。
だからこういうとこも、まあ、田中さんがおっしゃってたその産業構造じゃないんですけど、あまりにもその国内向けのそのセキュリティに特化しすぎててね、海外との通信という意味ではね、ほんま日本は最悪ですからね。だからそういうしょうもないセキュリティのおかげで文雄君、日本の文雄君とスイスの僕の通信が阻害されてるんですよ。このことをドコモは分かってほしいですね。
なるほど、はいはい。
だから本当に世界、あとやっぱりね、日本人がもうスイスにはほとんどいないんで、あの若者がいないんですよね。これはね、あの、まあ、田中さんのおっしゃってることと僕は続いてると思うんですけど、
うん、
もう国内にとどまりすぎてますよね、若い人は。
まあ、若い者が少ない上に外へ出ないんですね。
そうで、海外って言ったらグアムか、もうグアム、ハワイで、まあ、台湾、韓国、中国しかないんで、はい、もうだってもうハワイとかグアムなんて海外ちゃいますからね。あんなあれ日本ですよ、あれは間違いなく。
まあテーマパークよね、はっきり。
そうなんですよ。だからやっぱりね、まあ、僕みたいにそのスイス長期滞在とか正直難しいと思うんですけど、やっぱり実際ね、こうもう僕も今回そのオープニングであんま話さなかったですけど、ほんまめっちゃ大変だったんですよ、スイス来んのが。いろいろあってね、もうその国鉄 の, あのカードの問題もあったりとか、まあ、そのホテル の, あのシャトルバスがなかったりとか、やっぱこういう経験を しないっていうのもね、なんか、うん、ダメやなと思いますけど、やった方がいいのになって思いますけど、まあ、それは賃金とかの問題とも関わってくるんで、あんま簡単には言えないですけどね。
やってる人も言ってんねんけども、うん、大多数の人はほとんど出ていかんっていうことがあるんやね。
そうですね。でやっぱりそれで政治家を決めてしまうっていうことですよね。こういう状況に世界的に見ると相当遅れてるのに、日本から見たら進んでるっていう、そういう、まあ、大本営発表みたいなのをみんな信じすぎてるんですよね、政治家の言う。
まあそうやね。それとまあね、いろいろまあ、うん、あって、はい、まあそれ置いといて、
はい、高重さんのお便りいきます。
ましょう。
はい、来週はもう8月、早いものですね。
はい。
時折富田林のピンポンテラスには旅人や冒険をするお友達がやってくるのですが、今月は2組のチャレンジャーが訪ねてくれました。これなんかまさに僕が今言ってるこういう人出てほしいっていう人ですよね。さすが高重さんやと思います。
なんと、はい、
はい、どちらも普段は東京浅草で人力車夫をしているというのが共通点。
なんか買ってきて乗せてあるそうですね。
多分そうやと思います。
おお、なんやろその人は。はい、
一人は夢を追う男、阿部正達さん。秋田県出身、荷物を積んだソリを引いて南極点到達を目指される方。すごい人。すでに今年初め日本人未踏のルートを踏破して南極点に到達されていますが、今年のチャレンジは人跡未踏の白瀬ルートをたどっての南極点、白瀬が到達、ちょっと、はい、読み方わかんないですけど、白瀬ルートをたどっての南極点の到達です。
すでに南極点はもう行ってるけども、
はい、
まあ、やっぱ資金稼ぎかなんかいろんなことでその人力車の車夫をやってはって、
うん、
その方がまた今度は人跡未踏中が誰もやったことのない南極をもの引っ張りながら到達するということをしはる人ですね。
うん、みたいですね。
まあこれは面白い人やな。はい、
人力車を引いて日本各地を旅されているというのも私と共通した人力の旅人です。
ああ、なるほど。まあ高重さんは押してましたけど、この人引いてましたよね。
そうですね。そして安倍さんに紹介していただいた夢運び隊 リキシャーズの3名。
面白い人がいる。
鈴木裕二さん、はいはい、関さん、真由さんと、マネージャーのダンさんかな、マネージャーダンさんと書いてますね。
おい、
リキシャーズは五大陸を人力、かっこ人力車と自転車で旅をしながら旅の様子を動画で配信するという YouTuber でもあります。すでにアジアからヨーロッパのいくつかの都市を断片的に走り、今年はアメリカ大陸のルート66を走ります。先日東京浅草から大阪まで走ってきて、大阪に来た ついでに富田林を訪問。
走ってきてて、なんか子供が足買いに行くみたいな感じで言ってますけど、これ、えらい人やな。
過去にアメリカ横断した私の経験談を聞かせてほしいとのことでした。
なるほど、先輩を慕ってきはったんですね。
うん、彼らと話をしていて、やはり旅が好きであるということと、人と出会うことに大切な意味があるということは共通していました。
なんと。
そして旅の話をしだせばずっとそれが続くということも共通しています。
なるほど。
私の旅は一時中断していますが、ふつふつと湧き上がる旅への熱き思いは決して変わることがありません。
はい、
旅を通じて得られたつながり、ネットワークはある意味私の財産でもありますと。
なるほど。
はい、いうことで、ちょっと他にも、また続くんですけど、ちょっと
はい、
文雄君も聞きにくいみたいなんで、高重さんすいません、ちょっとあとは割愛させていただきます。
ちょっと難しいことは聞きにくいんですよ、ここにおると。はい、
すいません。で、まあちょっと僕も今、はい、フィットネスルームで放送してるんで、
なんかね、まあまあ頑張りましょう。
はい、まあ高重さんも挑戦、そして、この阿部さんもね、人力力車の皆さんも挑戦されてるというね、そういうお便り、それがまた富田林を中心に動いてるっていうのが、なんかこう大阪人としては嬉しいですけど、これ面白いですね、文雄君。
それとやっぱりそのハワイガムだけじゃなしというか、極端にまたこういうようなもうことをやってる日本の若い人もいてくれるということは、まあ望みが一つありますね。
そうですね。
あ、すごいですね、これは。びっくりしました。人力車のシャフの方だって、ちょっと見方が変わりましたね、僕は。はい、
あの人らほんまにあのハードですもんね。あのいろんなところで、ねね、やってはります。あの例えば松山の道後温泉の近くでも、ね、そういう人いますし、もちろん浅草とか京都とかね、いろいろやってありますけど、あの人らの体力はほんまにちょっとびっくりしますね。
まあ、ちょっと注目ですね、ああいう方々に対して、ね。
そうですね、また YouTube もやってはるっていう話なんで、リキシャーズっていうね、そういう名前なんかな、またよかったら皆さん、検索してみてください。
はい、これはぜひとも注目ですね、リキシャーズもね、阿部さんも。
次は、はい、あ、連邦の白っぽいのさんです。いつもありがとうございます。
いつもありがとうございます。
はい、スイスの鉄平さんに報告です。
お、
関西は7月の24日水曜日、梅雨が明けました。
ありがとうございます。
もうそう、スイスに行くとなかなか情報が入ってこないで嬉しいです。
ねえ、
昨年より15日遅れの梅雨明け。はあ、そうなんですか。うん、これから夏に向けて無慈悲な暑さへと突き進んでいくのでしょう。
はい、
まさに今が文雄君、その無慈悲な暑さのスタートですか。
いや、もうとにかくね、もう外見たらゾッとしますよね、これ。今日はどうしようかなと思いますね。まあ、今のところまだ扇風機ですけども、
はい、
まあ、間もなくの中に入らんとやってられませんね。ものすごい暑いですよ。
さて、先週お話ししたクソマスゴミの件ですが、選挙も終わりましたのでご紹介させてください。
はいはい。
というわけで、これね、あの白っぽいさんのメールを、あの添付ファイルも含めて読みました。
はい、
はい、でちょっとね、結構内容が正直僕全く知らなかったね、文雄君も全然知らなかったことなんで、
うん、
ちょっとあの、まあ、ちょっと分かりにくかった内容もあったんですけど、なんかどうもその選挙運動中に、
あ、選挙運動の話です。
そう、なんか2つあってね、安倍さんの話と選挙運動中の話があったんですけど、選挙運動中のその選挙人の方を、まあ、誰かがこうこついたと。で、その動画が SNS でこう拡散して、
あ、
はい、でその動画に対して、まあ、どっかの、 あのテレビ放送局が まあ、あのちょっとえっと思うようなツイートをまたその SNS で返したというような、まあ、そういう内容でした。そうです、チューブ日本放送という CBC という会社らしいんですけど、
そんなことが、
はいはい、あったっていうのと、
うん、
であとは安倍さんの話なんですけど、まあ、これ結構有名かな。北海道で安倍総理の応援演説で安倍やめろ安倍やめろとヤジを飛ばしていた人が警察に排除されたとの記事があったと。
なんかもう一回逮捕じゃなしに隔離みたいにされたんですよ、それは。
あ、そうなんですか。
多分僕もしてないで、安倍さんがに対してなんかやめるとか、はい、なんかそういう絶叫みたいなことをした人があって、それをまあ私服の警察官の方が囲んで安倍さんの話がみんなに聞けるようにしたというような、そんな記事やったと思いますよ。
あ、なんかその記事に関してあの白ポネさんがお怒りの様子なんですよね。
ああ、なるほどなるほど、
うん、まあ、というような内容で、ちょっとすみません、白ポネさん割愛させていただきますけど、まあ、文雄君にもちゃんとあのメールは送ってますんで、文雄君もちゃんと読んでます。
よくわかります、言いたいことは。
はい、で白ポネさんはやっぱりそのマスゴミの、まあ、態度にはすごい腹が立っていると、はい、
ですね、
いうことです。まあ、あの白ポネさん自身は自民党支持者ではないということなんですけど、
はい、これは前から言うたい。
そうですね、で最後に、ここは NHK から国民を守る党の立花議員に頑張ってもらい、 NHK だけではなく偏向報道する民放もぶっ壊してほしいと願うばかりという。
なるほどね。まあ、あの本当僕も民放の一部で働かせてもらっただけで、その意味はよくわかりますし、
はい、
おっしゃることがありますよね。まあ、反省すべき点というか、まあ、みんな反省せないかんねやろけども、
そうですね、
マスコミとか民放だったら正義にいるもんではないですよね。
はい、というような内容と、はい、で次はですね、話題を変えますということで、これは先週のお便りで、あのクラシックカメラの展示をしているあの写真屋さんの、はい、あの写真を僕ら送っていただいて、送ってくれて、
確か塚本カメラさんだと思いますけども、
はい、まあ、その話についての、まあ、うん、経路、カメラ屋さんへの経路ですね。
あ、そうか、僕もね、まあ、いっぺん前やってもったことあるんやけど、よう覚えてなかったから助かりました。いっぺん行ってきます、
うん、大阪駅で新三大行きか西明石行きの各駅各停に乗車して、塚本駅で下車、
はい、塚本駅下車ですね。
改札を出て右に進みます。
はい、
駅を出たらまた右です。
はいはい、右右ですね、
はい、数十秒で塚本カメラ店の看板が見えます。あ、
そうか、そんな近かったんですね、
はい、でこれ写真も添付してくれてますんで、ちゃんと見れてます。
ありがとう。
でその写真の添付時は、あ、写真の撮影時は通勤中で早朝のためまだ閉まっていましたが午前10時かな、午前10時開店のようです。
わかりました、回転、はい、今メモしました、
はい、それが塚本カメラ店さんへのアクセスですね、行き方。
はい、はい、
それでは最後に塚本カメラ店の斜め向かいの餃子屋さんを紹介して終わりますと。
ありがとう。
餃子の満州とはいうものの、餃子専門店ではなく餃子の王将のような中華料理屋さんです。
なるほど、はいはい。
いや、これね、僕餃子の満州大好きなんですよ、実は。
行ったことあんの？
あのね、結構大阪市内とか、あと吹田の方にもあって、
うん、
大阪市内でね、一番僕が、まあその子の店、大阪市内の店は行ったことないけど、
はい、
あれ確か、どこやったか、西中島南方やったかな、
うん、東淀にもあったんちゃうかな、あの辺りと、
うん、あのね、新大阪の次の駅です。新大阪の梅田側に行った駅に、
うん、
確かあの大阪地下鉄のメトロの御堂筋線を降りたとこすぐに満州あったんですよね。
僕もね、それインスタで多分看板紹介したような気がするんですよ。
あ、そうなんですか。
いや、看板がもうユニークな満州なんてなかなか見られる字が書いてあったからね。
あ、それでね、それでびっくりしたね。
びっくりしたんです、
はい、はい。じゃ あの白ポネさんのお便り戻ります。
はい、戻ってください、
はい、餃子は皮が分厚くてとても美味しいのですが、 看板にある3割うまいの意味が分かりません。当社費で前より3割うまいなのでしょうか、それとも塚本にある餃子の王将より3割うまいなのでしょうかということですね。これはちょっと確かに書いてるけど分かんないですね、3割うまいっていうのは。
いやいや、なんとなく分かりますけど、よううまく書きましたね、はいはい、
はい、とにかく美味しいのは間違いないので、塚本カメラに取材に来られた際にお昼ご飯にいかがでしょうかということです。
はい、
うん、ここは本当に美味しいです、餃子の満州は。僕もたまに食べに行きますけど、まあ王将ももちろん美味しいんですけど、また王将とは違った餃子ですね。ここはなんかもっちり系の、書いてありますけど、ちょっと分厚いですよ、皮が。はい、またよかったら皆さん、あの餃子の満州も行ってみてください。
はい、向こう行った時には寄らせてもらいます。
はい、電報の白っぽいのさんでございました。
ありがとうございます。細かいところまで教えていただいて助かります。
そうですね、あとあの梅雨明けの情報もありがとうございました。なかなかスイスにいると日本の情報が入ってこないもんなので、
ね、なるほど、はい、まあ、いろいろおいっぱいになっていても僕は理解できました。
そうですね、次はですね、あれちょっと待ってくださいね。はい、ですね、次はちょっと待ってくださいね。パソコンが、はい、遠いんでね。どれや。あ、これか。ちょっと待ってくださいね。
ゆっくりやってください。
はい、すいませんね。あ、あ、クルツはじめさんですね。あの、Facebook の方にメッセージいただきました。
あ、ですか。はい。
早速聞きますということです。
はい、ありがとうございます。
あとね、えのこからも来てますね。
ええ、
えのこ島文化創造芸術センターさんなんですけど、ね、7月21日のメールニュースということで、
うん、
はい、えのこも夏に向けてたくさんのイベントを企画しているということでございます。また皆さんよかったらえのこのホームページでチェックしてください。
あ、ここもなんか面白そうなとこですね。勉強で行きたいと思いながらまだ実現しません。
はい、はい、今のとこ以上ですね。他に来てるか、ちょっと今メールソフトを動かしてますけど、文雄君どうですか。
この方はですね、はい、これ今あの封書を持ってるんですけども、
はい、
羽曳野の松井さんから封書が来ておりまして、
い
ろいろ情報いただいております。で、まあ、その中で代表的なもん、松井さんが群馬県里帰りにしはった話、この前ちょっとしたかも分かりませんけども、その時に帰りにですね、いろんなとこ見学して帰ってきはったんですよね、
うん、
その中の一つがそのあれですよ、上野動物園行ってきはったということで、上野動物園のガイドマップっていうのがこれ入れてくれはりました。これ初めて見ましたけど、なかなか面白いですね。
あ、
でそれでね、その上野動物園の正式の名前がね、
はい、
恩賜上野動物園という、これ恩賜って京都の動物園もこんな名前ついてたんですけど、京都はこの頃京都動物園になってるんですけども、
うん、
上野はまだこんなの作ってるんやなっていうようなこともちょっと面白かったですね。
あ、はい、
それからいつも気をつけてくれはりまして、展覧会の招待券も入れてくれはりました。
ありがとうございます。
大阪市立美術館で浮世絵コレクションというのをやっているということで、
うん、
北斎とか広重までと書いておりますけども、
うん、
8月の10日から9月の29日までということで、
うん、
まあ、2枚いただいてますので、てっぺが帰ってからでも行けますけども、
うん、
これも使わせてもらいたいなと思っております。ありがとうございました。それからですね、パナソニックミュージアムの、なんか新聞広告も、松井さん、あれ毎日新聞の、ね、配達を頑張ってやってくれてますので、
うん、
その中から我々の取材になったらええなとかいうようなことを切り抜いてこんな送ってくれるわけですけども、
うん、
今回は松下幸之助さん の、まあ精神がこもっているという、パナソニックミュージアムの案内も入っております。以上、いろいろたくさん入れてくれはりまして、いつもありがとうございます。松井さん、感謝いたしております、
はい、
これはここ置いておきまして、それからですね、他に先ほど展覧会の案内がそちらも来ておりましたですね、これは千葉の美術館からいつも来てはるんですよね、千葉市美術館。てっぺこれ一回取材に行ってくれたことあるんですけども、
はい、
入社というですね、これ確か、地理、あれこれどこの人やったかな、 チェコです。チェコの人 の、 まあ、絵描きさんというのポスターですと有名な方なんですけども、一回見たら忘れられんぐらいの面白いポスターの方なんですけども、この人の、総合展覧会が千葉市美術館であるということで、これは9月7日から10月20日までと書いております。なかなか行けんのにいつもプレスレビューを進む含めまして、送ってくれはります千葉市美術館、本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとね、なかなかここまで行くことできないですね。それから他にね、忘れてる方もあるかも分かりませんけども、ここに、あ、それとあのてっぺと一緒に取材に行きまして面白かった、あのいわゆるカメラマンの松島進さんですよね、
うん、
はい、あの方が、また30周年マイタウン30周年記念ということでグループ展をですね、富士フォトサロンの本町で開くということで、はい、これが4月の16日から立ち上がって22日ということですね。これはまあ大阪で近くにありますので、特にテーマが琵琶湖ということでありますから、僕どうしてなんとかしてこう言われてもらって、また松島さんと久しぶりにしばらくお話をしようかなと思っております。
もう一回日にちと場所を教えてください。
はい、これがですね、2019年の8月の16日から22日の木曜日10時から19時ということで、場所はですね、これが富士フォトサロン大阪本町と書いております、これが住所が大阪市中央区本町 2-5-7 ということですね、ちょっと地図があるんですけど遅れませんので皆さん行ってまた、この住所で引いてください。富士フォトフィルム、富士フィルム、富士、富士、もう一回言います、何回も富士フィルムね、なんか富士フォトサロン大阪本町です。なかなか綺麗な写真がありますので、よければ行ってあげてください。
ありがとうございます。
そんなもんかな、てっちゃん。
いや、僕は知らないです。
いや、そんなもんですわ。あと、またちょっとどっかに沈んでる人だったら、この中をちょっと見ましょう。これは、これはちゃうな。
あ、今、よっちゃんの声聞こえましたね。
でもよっちゃん頑張ってますよ。
あ、そうですか。よっちゃん、どう、夏休み楽しんでる？
よっちゃん、なんかテッペが言うてるよ。
夏休み楽しんでる？
夏休み楽しんでますか、言うてますよ。料理がないので。
整理してます。整理、
整理してるって言ってる。
あ、わかりました。
はい、
ゆうちゃん、なんか言うたことないか。
あ、もうそろそろですね。朝ごはん食べて、
まあまあまあ、
梅干しをね、梅干し、
わかるか。
わ、聞こえて
る。あ、聞こえてますよ。
梅を干します。
お、いいですね。
しそ、うんうん、につけてた梅を引き上げて太陽に当てて3日間天日干しです。
ちょっとこの部屋全体も梅干しの香りが、うん、ベランダやから我々ね、そうそう、ベランダマンションに住んでます。ベランダ家仕事ということで、うん、
雨予想がないからね。
ああ、ね、台風がそれてくれそうやね。
はい、ね、はい、大丈夫ですね。
この1週間ほど晴れますよね。はい、はい、ということで、よっちゃんの、まあ、料理仕事は今梅干しと、それともう一つは、はい、あんずのジャムを今たくさん作ってますね。
いや、今冷凍してる
の。冷凍する。でした。その前に
あんずを買って、あ、その前にはあんずのジャムを作って
ます。あれものすごい美味しかったです、あんずのジャムは。めちゃくちゃうまかった。
そろそろもうこっち1時半なんで締めましょうか。
はい、
はい、それともう一つあったのは、はい、日本アニマルトラストさんからいつもですけども、かわいそうな犬とか猫を助けてあげてくださいというような、そういうようなパンフレットもいただきました。というところで、まあ、今テーブルの上にあるのはそんなところですね。長くなりましたけど、
はいはい、以上をもちまして、はい、リスナーさんからのお便り紹介終了と同時に JOBBB601 もこれにて終わりということでございます。
はい、
今週は皆さんちょっと喉が、ね、喉の調子が良くないよね。
え、
いや、喉の調子は良くないんですよ。
ああ、てっぺね。
うん、まだね、やっぱちょっとこっちの生活なじめてないです。まあ、時差も7時間ありますし。
だよね、は
い、
まあ。
だいぶこう、ストレスも溜まってる感じですね。
そういうことやね、お互いにね、うん、大変ですけど。まあ、まあ、しかし、1年に1回、こういうような時期もあってもええと思うし、それまた乗り切って成長しましょうや。
はい、リスナーさんも、ちょっと今週は、今週とか、これからね、1ヶ月近く、大阪と、 スイスをスカイプで結んで、ちょっと聞き取りにくいと思うんですけど、はい、できるだけあの皆さんが退屈しないように番組構成していきますんで、ぜひ来週もお聞きください。
はい、まあ、あのお便りも多少割愛させてもらったりしますけども、これもご了承いただきたい。
それとあの我々ラジオ以外も情報発信してます。 FM 千里ニュータウン、そしてインスタグラム、YouTube なんかでいろいろ情報発信してます。あの文雄君、今週の放送は FM 千里の放送は何されるんですか？
今週の、ね、FM 千里はね、大阪ゾッとする場所ということでね、
ほう、
骨仏の話やとか、あるいはクジラ橋、クジラの骨で作るあの橋の話とか、あるいは大念仏寺の幽霊の話とかですね、ヒヤッとするような、まあ、ちょっとコツコツとしているところを案内するようなレポートになります。あ、
まさに夏にぴったりの話ですね。
うん、ちょっとまあ夏に乗りましてですね、はい、まあ、前田さんが嫌がると思いますけど、汚いちょっとなんかヒヤッとした恐ろしい話をしてみたいなと思って、ただ今準備しております。
7月27日かな。
そうです、ね、
土曜日の朝の10時から皆さんぜひ FM 千里ニュータウン、インターネットで聞いてほしいと思います。バンバフミのブラブラ千里ですね。よろしくお願いします。
ありがとう。
はい、あ、ごめんなさい。でそして、ね、YouTube の方はですね、まあ、今の、うん、私テッペがスイスに滞在しているということで、まあ、スイスの情報は基本的にはスイスの歩き方チャンネルで、はい、ほぼ毎日公開してますので、ぜひ皆さんまだの方は見てほしいなと思います。はい、で他にもあのごめんなさい、
うん、
ちょっとね、あの体勢がね、かなりあの変な体勢で今話してるんで、あのベンチにまたがってしてるんで、ちょっと席も出るんですけど、あの鉄道新チャンネルとか、あとはよっちゃんのお料理コーナーのレシピの、晩飯チャンネルとかね、まあ晩チャンネル、もちろんやってますし、クラシックカメラタッチ&ショーとかもいろんなチャンネル運営してますんで、
うん、
ぜひ見てください、聞いてください。であと文雄君のインスタグラムもね、あの JOBB ラジオで検索したらインスタグラム出てきますんで。
そうですよね、まあ600回超えてね、
はい、
我々思い切り飛躍したいですね、これから。
そうですね、
うん、
はい、
頑張りましょう。
はい、リスナーさんもよかったらまたご意見ご感想とかメールでお送りします。ホームページにあの右上にあのお問い合わせありますんで、そこからぜひ進んでください。
よろしくお願いいたします。
はい、まあ、というわけで、ね、あのスイスにいる間は日本とスイスの時差がこう7時間で、この7時間というのは意外と、ね、あの収録しにくい時間帯なんですけど、まあ、基本的には、まあ、金曜の朝ぐらいに公開になるかな、日本時間の、はい、というわけで、まあ、来週も多分それぐらいの時間に公開になると思います。次回は JOBBB の602ですね。
ですね、
はい、よろしくお願いします。
はい、
というわけで、ね、こちらはもう、深夜の1時35分ということで、もう今からまたあの JOBBB の更新作業をして、ちょっと皆さんに聞いていただくようにしますんで、もうちょっと待ってほしいと思います。はい、で文雄君は朝やな、これから1日が始まる時間やな。
まだ飯食れませんのでね。
わかりました。
とにかくお腹減りましたんで、朝飯をかぶりつきたいと思っております。
OK、じゃあ、はい、今週は大阪本局と、そしてスイスの、ツェルマットトレーニングルームからの中継でございました。
ああ、これね、こちらはまたリビングルームからですか、今回はね。
そうですね、また皆さん1週間いろいろあると思いますけど、何かあった時はまた JOBBB 聞いてほしいなと思います。
はい、
はい、それでは今週は私バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄、
そしてお料理コーナーよっちゃん、はい、そしてカルピス100年の展覧会の会場の皆さん、
はい、
そしてリスナーの皆さんでお送りしました。それでは次回602回目でお会いしましょう。さよなら。
さよなら。